さあ始まりましたインディーズナイトです。
イエーイ。
楽しい楽しい楽しいラジオの時間がやってまいりました。
えい、
83.0 メガヘルツアイアンドウララアイウラ83インディーズナイト、第4週目レイザーフラッグでございます。
はい、よろしくお願いします。
さ て今日はですね、はい、レイザーフラッグ、ボーカルの家富です。
はい、
ギターの新井です。
ベースの関口です。
そしてオープニング担当しています、ドラムの敏郎です。
はい、4人揃ってます。
さてさて、暦はまたこれが放送される頃にはもう春ですけど、
はい、
卒業したり新規の入社シーズンだったり、うん、いろいろありますけど、皆さん
別れもあり出会いもある、
出会いもあって、うん、皆さん体は大丈夫？なんかインフルエンザ流行ったね。
流行った流行った、すげえ大丈夫ね、うん、
でも体はそうだな大丈夫一応、
うん、みんな風邪ひかなそうだもんね、
うん、でもさ卒業っていうとさ、本当にさ俺たちって一体何、あの卒業式だって言うけどさ、一体何を卒業するのよ。
あの尾崎豊だ、はい、
そうだっけ、それチェッカーズじゃなかった。
あ、チェッカーズだっけ、
うん、あ、そうだっけ、卒業式だというけれど、
あ、そうですね、
あれですよ、今日はそんな、あの、なんかそんな中今日ゲストが2組、
はい、
いらしてます、
贅沢、
はい、1組目はですね、あの、先月から始まったあの新コーナーの、
ね、アーティスト紹介ですね。
そう、アーティスト紹介、エルキャットで、トロンボーンを弾いてるイラストレーターのびちゃん、
はい、のびちゃんいらしてもらって、そして2組目が、前回あの曲も紹介したゲットーズの、バンマスまこっちゃんと
ボーカルのグリコちゃん、
はい、お招きしております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、うわ、もう楽しくいくよ、もう、
はい、
はい、じゃあいきます。インディーズナイツ、
イエイ
イエイイエイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
I'm not afraid to die.
い、1曲目聴いてもらいました。1曲目はフランスのオイパンクで、ウエストサイドボーイズっていうので、スワフィエルという歌でした。
イエイ。
かっこいいでしょ、これ。
かっこいい。
かっこいいでしょ、ね。
多分かっこいい。
かっこいい。
はい。まあ、ね、俺が大好きな曲で、いろんなこれからオイバンドどんどんかけていこうと思うので、うん、しっかり曲の方も聴いていってほしいなと思ってます。
はい。
はい。で、ここでですね、今日は、なんとまたお便りが1通来ております。
嬉しいね。
ね、最近ちょっと調子いいでしょ、
うん、
じゃあお便りここで読みますよ、
はい。
ラジオネームもちこさんから。
もちこさん、
あ、いろいろ妄想しちゃうね
か、なん、まあ、よくわかんないけど
確かに妄想する
はい、皆さんこんばんは
こんばんは、
いつも楽しく拝聴しております。皆さんに質問です、
はい
はい。
好きな映画やおすすめの映画はありますか？ちなみに私はマッドマックス怒りのデスロードが大好きです。
はい、
近々地元の映画館でリバイバル上映するそうなので、5回は見に行こうと思ってます。
多いわ、
はい、
2018年もレイザーフラッグを全力で応援します。またライブでお会いできるのを楽しみにしております。
わかりました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もちこさんありがとう、
はい。皆さん、マッドマックス見ました？
見ました。
怒りのデスロード。
あ、それ見てない。
本当すごいこれね、俺ただ、行って帰ってくるだけの映画なんですよ。
え？
どういうこと？
マラソン？
じゃあマラソン、ま、まあ、とりあえず見て、でもすごい楽しい。
あの新しいやつだよね。
そうっす、そうっす、マッドマックスの4作目。あのね、目的地に行って何もなくて帰ってくるっていうだけの映画なんだけど、これすごい面白いから、ちょっとみんな見てほしい。
でもなんか評判は良かったよね、も
う。いやね、
そう当時ね、
うん、
当時1年ぐらい前？
あ、そうですね、もうちょい前かもしれない。個人的には俺もすごい好きな映画なんですね。
なんか2のパクリみたいな感じじゃないの？
あ、でも確かにね、ちょっとやっぱり北斗の拳みたいなところは入ってるかな、う
ん、はい、なるほど、
はいはい、みんな映画は好きですか？
大好きです。
ま、うん、まあまあ
本当に
あまり見ません
、うん、
じゃ あ, ここでね、いろいろ みんなの映画事情を聞いていきたいと思うんですけど、まずは、
はい、
じゃあ、しょっぱらパンマスの家富先生から聞こうと思います、
ね。は
い、
まあね、そんなに映画とかっていうの多分みんなほど詳しくないんだけど、
にゃ
あのね、詳しくねえんだけど、うん、やっぱりスタンダードに行けばさ、
はい、
まあね、レイザーフラッグらしく言えば This is England、
ああ多いのね、うん、
それからロンパーストンパーね、はい、ラッセル・クロウがハンドって役やって、
はいはい、
だから今日俺でもまずクロンビー着てきてしまったっていうのはそういう意味で、はい、
おしゃれですね、
はい、それから、まあ、さらば青春の光とか見たでしょ。
あ、モッツの映画ですね。
そうそうそうそう、うんうん、だけどやっぱりね、俺はトラさんがいいな。
あ、トラさん何作目が一番好きですか？
17作目のね、夕焼け小焼けってわかる？
まあ、
第一キワコさんっていう人がね、ボタンっていう役やって、はい、これね、珍しくね、トラさん振られないんだよ。
うまくいっちゃう。
うまくはいかなかったね。
あ、やっぱりまあね、うん、うまくいかない、
ね。そうそうそう。これね、ちょっとだからイメージ違うんだけど、
はい、
ぜひね、夕焼け小焼け17作目これ見た方がいいと思う。
はい、まあ、
いや、17作目ね。
はい、
うん、
じゃあここで、もう一曲歌入れてもらおうかな。じゃあ敏郎くん、おすすめの歌をお願いします。
はい、スーパーフライの越智志保さんの、ロックンロールフーチークーです。どうぞ。
おい
おい
おい、
はい、
はい、聞いてもらったのはロックンロールフーチークーで越智志保でした。
はい、かっこいいですね、はい、ドラムが、う
ん、中村達也さん。
おい、熱いですね。
熱いです。
ねえ、かっこいい。
はいはい、
はい、じゃあ元のさっきの映画の話に戻りますよ。
はい、
じゃあ続いて新井さん。
私はあんまり映画ファンじゃなくて、別に特に見るとかってないんだけど、
はい、
今日も来てるんだけど、大体この3年間で映画館行ったのはプリキュアだけだね。
プリキュア面白いんですか？
プリキュアね、うん、正直ね、
はい、
泣いちゃうのよ俺、プリキュア見て泣きどころで。だけどみんな子供とかお母さんばっかで恥ずかしいから、暗い中でなんとか必死にこう目を拭きながら見てるかな。
あ、じゃあ暗い中では坊主のおっさんが、入れ墨たくさん入れたおっさんが泣いてるて、
う
ん、
そこは分からないと思うんだけど、だからそれもあるから泣きたくないんだけど、はい、ついついなっちゃうんだよね。で3月も、まあね、また見に行くんだけど、あとはね、
はい、
あと DVD とか、まだ子供生まれる頃は、前はよく嫁さんと DVD 借りたりとしてたんだけど、衝撃受けたのはね、ベタだけど、ソウってサスペンスの
怖いやつですか？
そうそうそうそう、スリラー。あれの一作目の最後はね、衝撃受けたね。もうマジっていう感じの、うん、それで最後にソウファイナルって映画館で嫁さんと見に行って、それ 3D だったんだけど、ソウが 3D の意味がないっていうぐらいただ肉片が飛び散るっていう目の前に肉片が飛び散ってくるっていうね
スターリンみたいな映画
意味がなかったね。まあ俺そんなとこかな。
なるほど、うん、怖い映画とか好きなんですね。
まあそうだね、サスペンス、スリラーとかそういうのが好きかな、
羊たちの沈黙とか。
あ、そうそうそうそう、そういう系だね俺。うん、あと相棒が好きだから俺、
いいじゃん俺も好き、
相棒大好きだからそういうの
が好きかな。なるほど、うん、じゃあ続いてドラムの敏郎ちゃん。
あ、私ですか。俺もね最近あんま見なくなっちゃったんだけど、前青春ものの映画とかちょっとハマってたかもしれない。
どういうやつ。
具体的にワンダラーズとかね。
ワンダラーズ、
うん、あの結構何の映画でも、例えばだからパルプフィクションにしてもやっぱあの曲がすごいね気になっちゃったりして、その映画トータル的に全体的に曲でハマったりとかもするんだけど、ワンダラーズに関してはもうねオールディーズばっかり流れてて、そうものすごいね面白いでね、もう単純に最後人種構わずあの若者たちがワンダラーズっていう曲で合唱するって最後のシーンがあるんだけど、そこがなんかすげえフリーダムな感じでかっこいいっていう、そんな感じかな。
おすすめですね、は
い、
これは。
ありがとうございます。
敏郎ちゃんね本当に映画実はすごいそういうのでね、
めっちゃ好きな
マニアックだしね、かっこいい映画をよく見るんだよ、
はい、いやいやそんなことないよ、うん、
一度見てみてもらいたいですね。
そうプリキュアとか見ないからね敏郎ちゃんはね。い
やいやプリキュア
アンパンマンとか見るよ。
あそうなの、う
ん、アンパンマンとか、
アンパンマンとかドラえもんとか結構泣かすところあるんだよね、うん、そこがね俺ちょっと弱くてさ、
ママたちやられちゃうからね、う
ん、多分お便りくれたあのなんだっけ、何子ちゃんだっけ、
もちこちゃん、
もちこちゃんが聞きたかった話ではなかったかもしれないけど今回、はい、参考にしてください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあここでもう一曲。
あ、私ね、
はい、
じゃあ藤岡藤巻で俺はラブソングが大嫌い、どうぞ。はい、聞いてもらいました。藤岡藤巻で俺はラブソングが大嫌い。
はい、ありがとうございます、はい、
基本下ネタの歌ですね。はい、はい、じゃあ次は家富さんお願いします。
はい、あの前回からですね始まった、まだタイトル、あのコーナーの名前決まってないんですけど、自分の才能を開花させて活躍する人を紹介するコーナー。今回はね、あのエルキャットっていう女の子10人バンドのトロンボーンをやっているのびちゃんを、紹介したいんだけど、
はい、
なんとね、イラストレーターなんですよ。
お、
うん、じゃあちょっと、早速ね自己紹介よろしく。
こんにちは、のびーです。
こんにちは。
NOBBY でのびーです。よろしくお願いします。
僕も NOVU でのぶです。
イェーイ。
イェーイ。
はい。なんか実はね、川口駅のところにキャスティって言ってね、建物があるんだけどね、そこの前歩いてたら、エルキャットのね、なんかジャケットと同じ絵があったんだよ。
うん。
うんうん、これもしかして、エルキャットメジャーデビューしたのかななんて思ったんだけど違うみたいなんだけど、あの絵ってのびちゃんの作品なんだよね。
はい、うちがあの担当させてもらってて、今年で4年目になるんかな、一応継続で、あのキャシーちゃんというキャラクターを描かせてもらってます。
あれキャシーちゃん、
うん、キャシーちゃんっていう名前。
じゃあエルキャットの表紙はエルちゃんとか、
エルちゃんにしようじゃあ、エルちゃんでいきましょう。
はいはいはい。でもね、本当ね、すごい、実はね、トロンボーンもすごいでしょ、
はい、
うん、だけどね、すごい、俺ね、Facebook でもね、友達になってもらって、うん、もう夜な夜なのびちゃんのところしか見ないんだからさ、
大
丈夫なんですよ、はい、なんか、いろいろなんか、連載とかもやってるんでしょ。
はい、なんか、まあ、連載は結構漫画の連載とかをやってます、
ね。漫画を描くの。
漫画を描くんです、漫画って言っても4コマ漫画なんですけど、そう。
なんていうやつだっけ。
1個は、恋愛コラムニストのひかりさんという方とやってる子供おばさんのシリーズがあって、でそれはブログだったり他のウェブ媒体で連載させてもらって、あのフジテレビの大人女子っていうドラマが篠原涼子さんが出てた番組があって、それのホームページでもコラボさせてもらったりとか
してます
。結構恋愛系の漫画が多いですね。
それはお金になってるんですか。
お金になってますね。
まあプロなんです
ね。プロだね、
本当にプロですよ、うん、
言ってよかな。
それで仕事してる、
はい。
でね、この間なんか個展かなんかやってたでしょ。
個展、はい、そうです。去年の11月と12月と、
うん、
やらせてもらいまして、
うん、え、個展って何回もやってんの？
個展はイラストレーターとしては結構やらせてもらってたんですけど、久しぶりの個展で去年のはもうイラストレーターとしてというよりも画家とかそういうアーティストとして初めてさせてもらったから、うん、ちょっと新しい展開というか自分の中で。
なるほど、ね、俺も毎日行ったんだけどさ
毎日、ね、毎日行ったの、
うん、毎日行った
ありがとうございます
でも俺行きたかった、
聞いたことねえの、
ね、そう
すごい、
どこでやってたのかって ね、まあ、そういうのまあいいんだけど、はい、であとさ、その他イラストなんかでさ、プロでやってるってことは、うん、いろいろ活動してるんでしょ？
はい、そうですね、うん、
どんなことやってる？
イラストでですか？
うん、
イラストはその漫画とか広告とか、そういうことで、そういうことですね。うん、あとは、あ、そっか、札幌の、なんだっけ、ルトロワさんっていう商業ビルでも書かせてもらって CM になったりとか、うんうん、あとパッケージデザインとか、割といろいろやってます。
エルキャットでは、まあ、音楽活動の方の話だと、エルキャットではトロンボーン。
はい。
うん、でもトロンボーン以外でもさ、なんかウクレレやったり、うん、歌やったりとかしてるよね。
そうなんです。歌は、うん、自分 の、 そのバンドでやってたりとか、うん、まあ、そんな積極的っていうかすごい活動してるわけじゃないけど、まあ、ちょこちょこ作ってやってます。
ウクレレも上手になったの？
ウクレレは上手になったと思いますよ
本当？
夜な夜な弾いてるから。
エルケットの他に何やってるんですか？
バンドですか？
はい、
バンドは音の葉っていう自分ボーカルのバンド。
おお、すごいね。
やってます、一応。
なるほど。あとさ、あの、なんだっけ、あの、あそこほら、ウクレレでさ、なんかやってるじゃん。
あ、 YouTube？
YouTube、
はいはいはい、やってますね、うん、聞いたんですか？
もちろんですよ。
今 YouTube が出てこなかったの？
そう、だから俺もうのびちゃんのやつ全部お気に入りに入ってっからさ。
ありがとうございます。
最近こ
う、ちょっとうちのありがとうを返してください。
はい、わかりました。まあね、こうやっていろいろ音楽だけじゃなくて、いろいろやっぱりイラストレーターとしてすごい活躍ぶりを、見せてるんだけど、これからもどんどんやっていきたいなと思ってるでしょ？
もちろんです。
どんな感じで活動していきたいの？
まあ、そのアーティストとしては世界に行きたいっていうのはもちろんあって、あとイラストレーターとしてはずっと本当に長くやってるから、自分の経験とかをシェアしていきたいなっていう、そのなりたいっていう人たちとか、そういう人たちにシェアしていけたらなと思ってます。
なるほど、わかりました。そういえばさ、なんか3年くらい前に日本酒の CM でなんかのびちゃんのイラストと歌が流れたんでしょ？
あ、そうです、そうです。それがさっきの音の葉っていうバンドを結成したきっかけで、日本酒スパークリングのパッケージを書かせてもらって、その CM を作って、まあ、関西のローカルなんですけど、うん、で流させてもらった音楽を作りました。
この日本酒って何、メーカーどこなの？
沢の鶴さんなんですけど。
沢の鶴よく飲む？
日本酒飲まないからね。
あ、そうか、
ごめんなさい。
じゃあまた作るんでよろしく。
飲みたいです。
はい、う
ん、
そうなんだよね。だからそういう形ですっごい活動が実はされてるってことでね。
そうですね、
うん、だから俺らももうちょっとなんていうかマルチなところをさ、みんな学ぼうよねえ。
あ、としろくんは多少絵描くって言ってたよね。
そうそう、時間があれば、うん、一回ホームページにも出したことあるんだけど、そのホームページが凍結されてしまって
じゃ あ、 直接送ってください。
はい、
じゃあ、また個展開いたりっていうのはまだじゃ予定はない？
今んとこないけどやりたいですね。
エル、うん、キャットのライブ予定は3月27日以降だったら、
わあ、ちょっとまだ決まってないんで、はい、
まあ本当ね、
でも多分決まってるんじゃないかな。
あ、分かったまあ音楽と歌もね、これからもね、どんどん頑張って、才能を開花させていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ最後にね、曲を、紹介していただきたいと思います。はい、どうぞ。
音の葉で茜。
ありがとうございました。
甘い甘い苦い恋の終わりと、辛い辛い辛い記憶のかけら、色ついてく坂を上がれば、遠くで響く汽笛、せ
いただきましたのびちゃんプロジェクトで、音の葉で茜でした。これねなんか阪神淡路大震災きっかけらしいんだよね。だそんなような歌でした。このね自分の才能を開花させて活躍するコーナー、これもうちょっとねいろんな人をもっと紹介していきたいなと思っておりますので、ね、
はい、行きましょう。
次に、出るのはあなたかもしれませんみたいなね。
よ
無理に盛り上げてくれてるね、ありがとう。さてさて、それではねさっき映画の話みんなで話したけど、はい、セチオのやつだけまだ聞いてないなと思ったので
、
セチオの映画の
話、聞きたい、すげえ興味ある、
超興味ある
ハードル上げてきたでも俺最近見に行った映画はあのアウトレイジって知ってます？
アウトレイジ、あれ最後のやつ、
はい、
あ見てえなそれ、
俺あれはすごく好きで、はい、一部はあの、ね、なんかレンタルビデオで見たんだけど、2作目3作目は全部映画館で、なんだ初日に全部見に行ってるんですよね。で北野武の演歌ってすごく俺本当にあの面白いなと思って、
ね、俺も好きだわ。
あれ何でしたっけ、勝新がやってたザトウイチって、 あれもリメイクして、
あれを見た、
ザトウイチ見た、
タップガイルや
つ、すげえ面白かった、
そう面白かった
ですよね、あとブラザーとかそういうのも俺すごい好きで、
花火とか、
ああそうそう、ね、そうああいうのがすごい好きですね。あとはあの昔のあの香港とか、韓国の映画であ
のエロいやつ、
そうあエロくない、エロくないよエロいのも大好きだけど、
エマニュエル夫人
古いな、あのジャッキー・チェンとかリー・リー・チェンとか、ね、ああいう黙人拳とかね、水拳とか、
水拳は見たことある、
昇拳とかね、蛇角発拳とか、そういうのが子供の頃はすごく好きだったかな。あとブルースリーとか、そういうのの影響を受けて、
あと洗濯や剣、
こらこらこらこらこらこらこらこら
ブルーフィルム、
映画じゃねえし
はい、そんなので今までやってます。
はい、はい、まあそういう形でね映画の話を進めました。もちこちゃんありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではここで1曲、ザ・ジョインテッドで万死一生。
さあ今日のゲストゲットーズです。
よろしくお願いします。
さあバンマスの、パーカッションまこっちゃんと、ボーカルグリコちゃん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ねあのゲットーズ来てほしいと思ったねあれがね、前にブラックバーナーってバンド自分がやっライブをやった時に前のみでねグリコちゃんが遊び来てくれたんだよね。
そうですね、はい、
んでその時にあもう出たい出たいって言ってくれてね、
はい、
それと同時に俺前回の放送の時に、曲名を間違えてしまいまして、お叱りをいただきまして
、ね、怒られたの。
そうそう、か簡単な
レイカさんじゃないの。
いやレイカさんじゃない、レイカさんね、レイカさんだね。そうそう、そんなこんなでね、もうこれはもうグリコちゃんとバンマスのまこっちゃん来てもらいたいと思って。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてさてゲットーズ聞いてる皆さんは何ぞやと思うんで簡単にバンドの ね、うん、結構メンバーいるからね
今。そう、
今は10人ですね。最大17人いた時期もあったんですけど、
うん、10人すごいな。
10人で今はやってます、
ね、これね、としろちゃんもカホンで参加したりとかして
るんです。そうね、これカホンじゃなくてジャンベ。
ジャンベです。あ、ごめんなさい、カホンじゃない、ジャンベ。
ジャンベ。民族楽器もいろいろありますからね。
その前にお二人自己紹介。
そうだね、
はい、
ね、
あ、はい、
じゃあグリコちゃんからいきましょう。
はい、ゲットーズで歌を歌ってますグリコです。
よろしく
お願いします。
コンガをやってます誠です。
よろしくお願いします。
まずじゃあもういきなりバンド結成の話聞いちゃおうかな。
結成は、ね、結成はまあドムスタジオ、普段使ってるスタジオに
高円寺のスタジオとかっていうスタジオでね、
ドムスタがあって、うん、そこでまあ3人で奥山ってやつと、
うん、
トシさんっておじさんがいるんだけど、うん、それと3人で遊んでて、
うん、
そうしたらなんか勝手に集まってきたというかみんな楽しそうだということで、簡単に言えばそんな感じ。
ゲットーズってバンドを作ろうって言って集まったよりも
違う、全然違う、ね、ただ屋上で吐き出してただけで
叩き狂って、
それがトントン拍子でこんなに形になっていったという感じ。
すごいよね、うん、
それどれぐらい前なんですか。
3年前ぐらいですね、うん、
結構最近だね。
結構最近です、ね、でもまあずっとつるんで、うん、もうスタジオドームに溜まってる、
うん、
もうやからみたいなのをこう、うん、みんなでこう集まって赤太郎みたいな感じでゲットそこ消せたみたいな感じなので、もう付き合いとしてはみんな古いんですけど、
うん、きっとそこになんかみんな音楽の原点がなんか近いんじゃねえかみたいなリズムがなんか一致してこうみんなワイワイ集まってきたんだ
ね。いや、ただバカっぽかったから。
そうなの。
そう。簡単に、簡単に多分出音が、うん、バカっぽくて簡単だったと思う。入りやすかったと思う。
で後付けでまあいろいろね格好つけて、
うん、そうそう あるけど、
ね、
出音が楽しかったんだと思う。うん、始まりはそこ。
あでもいいかもしれないね。
そうそう。10月のさ、去年の10月15日の南高フラッグ第5次に出て
もらって、はい、ありがとうございました。はい、
であれはね、ゾンビの五十嵐くん。店長のね、
はい、
五十嵐くんがもうゲットーズ絶対出した方がいいよ って
言って、五十嵐さんからの推しがあったと
か、うん、でメンバーの名前とか聞いてみてやっぱりもうストレートなパンクロックなのって俺聞いたんだけど、
はい、
やっぱ全然違うからね、はい、もう音楽いろんなもん取り入れてるなっていう、うんうん、
そうだね、うん
うん、
もう音楽の原点の話するとまた止まんなくなっちゃいますけどね、
はい、
これね
頑張ってきます、
はい、
あれで、このメンバーになってこの間初めてレコーディングをしてね、
して
去年の5月4月にレコーディングをして、うん、で、9月、本当は9月の23日に発売する予定だったんですけど、うん、ちょっとプレスの関係で、
う
ん、海外でちょっとプレスをしたので、はい、ちょっと税関で止められて
止められた
レコ発にレコードがないっていうごめんねって。
それはバンマスの前歯がないからとか。
そう、それもある、は
い、バンマスのまこっちゃんは前歯がない
受け切んなきゃダメなんだと思う
からでごめんなさいしながら、その次の週に9月の終わりに後半ですね、発売しました。
あ
でもこだわりのドーナツ版だから、
7インチシングルで
熱い熱い、ね、ゲットズのビートが入っているシングルが発売されました、
はい、
いいね、
はい、今では人間堂レーベルから発売してますので、 はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。いいね、
こういうのね。 CM 後半ね、挟んでいって、は
い、いいですね、はい、
ちなみにどんなパートがあるのかってざーっと言える？
はい、ボーカル、ギター、ベース、ドラムに加えて民族楽器でアフリカの楽器ですね、としろくんも参加しているジャンベが、今3人とジャンベのお姉さんが1人フルートを曲によっては吹くっていう感じで、で、あとはコンガですね、南米の楽器のコンガが、
あとはボンゴはいたんだけど、ね、うん、それはクビにしました、はい、
ボンゴはクビ、
あ、例の、
はい、であと、今はもうちょっといないんですけどレコーディングの時にはいて、バンド作る時にはすごいあれしてもらったトランペットと、
はい、
トライアングルみたいな
サックスが今は、今というか、まあ、主なメンバーとなってています。
はい
はい、で今は、サックスだけですね。
あ、
はい、トーンは、はい、
そうだね。で、うん、前回私と、ミノルさんとカキちゃんと、
はい、
ジャンクビーズで参加、
はいはい
はい、
ゲスト、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなメンバーで、じゃあ、前回俺ゲットーズ1曲紹介したんですが、今回はどんな曲を紹介してもらえるんですかね。
今回はじゃあちょっとフルートの話が出たので、うん、フルートの曲が入っている方の、シングルのもう一方の、バンの方の曲で、出口はいらないという曲を。
出口はいらない、
はい、はい、でちょっとハードな感じが、まあ、両面なんですけど、うん、ハードな感じのこの間かけてもらった曲とは別にちょっとふざけた、うん、かなり舐めた感じのテイストに、
その場は高円寺 の、はい、ゲリ、あ、まあ、後でもお話しするんですが、高円寺のゲリラライブの時にやった時の、
いや、ゲリラライブではちょっとフルートが危ないっていう話になって、 あと音が聞こえないっていう、はい、
うん、
本当にアンプはもう充電式な 50W ぐらいのアンプを2つと、うん、まあ、電源が取れたからたまたま私はボーカル用のアンプをもう1個使ったぐらいに、ね、しか電気は使わないでしかできないんで、うん、ゲリラライブって路上で、
うん、
なのでちょっと弱音楽器のフルートはちょっとできないので、うん、その曲はやってないんですけど、
やってない
よね、はい、
わかりました、
はい、
じゃあ曲紹介の方じゃあお願いしようか。
はい、
はい、
あ、ちょっと緊張するね。じゃあ、ゲットーズで出口はいらない、お聞きください。そこまでにたどり着けてないだけさ、アップルサイレッダーよ、だって許してほしいくん、まるでまるでトゥープン見せたかったまのちゃくんくん、悪病がセールストラップめくれるスタートのアのシャクンクン、アクタクセットストリップもめくれるスカートの中のグルメダンマイマイマイ、そっと待ってでたどり着けてないだけさ、アンプルサンレッダーよ、だって許してほしいくん、まるでまるでトゥー見せたかったまのシャクンクン、アクペアカセンベストレップめくれるスカートの女がグルメだ、バイバイバイ大好きんだままで道に迷ったままで、それでも大大大大丈夫、出口はいらない、 You are coming 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 You are coming 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 You are coming coming
Thank you.
ただきました。イエーイ。ではではね、いっぱい聞きたいことあるんだけどね、こう一応止まんなくなるんで、去年いろいろライブあった中で、何気ね自分行きそびれて見れてない高円寺のゲリラライブとか、
日付がちょっと一日、ね、
そうそうそう、そう、もう頭の中
すっと、いなかったっけ？
そういなくて。いなくて、あのまこっちゃんに連絡したら、うん、まあその日飲んでるから来ないよって言って、うん、ドムスタの屋上に行って飲んだ。
あ、思い出した。それ
は普通に飲んじゃった。
そこでレコ発お願いしますって言って年
寄り。そうだね。
罠にかかっちゃったんですね。
そうトラップを仕掛けて。
でもあのねゲリラライブね、うん、俺もあの年寄りちゃんに聞いてゲットーズのあの高円寺のゲリラライブ YouTube で見たんだけど、うん、熱い。
うん、あれはちょっと、町の結局、阿波踊りっていうのが高円寺は何万人ぐらい集まるんだろう、2日間で、ものすごい祭りなので、
結局あの、ね、トランスの状態に便乗して、あの延長をさらに、あの延長にリズムをさらに加えて、
あれでしょ、阿波踊りの高円寺の阿波踊りのところで、はい、あそこのパルの商店街、
はい、
商店街ところでいきなり始めちゃうってやつでしょ。
そうですね、
すげえ。
でも それ何年3年前にやった時は曲もなくて、ただ
3年くらい前からやってるんですけどね、
ジャムってて、その時はケンタッキーの前でやって、
ちょっと場所が駅より
それはもうものすごい状態だったんだけど、みんなすごいテンションになっちゃって、でガラスがもう割れるぐらいの苦情が割れそうになるからもう響いちゃって、う
ん、ケンタッキーの方からちょっと
フレーム来ちゃって、収集つかなくなったから、うん、でも5万6000もなんか投げ銭もらっちゃって、
ちょっとお祭りでちょっと
な
るの、お祭りでちょっとみんな
のライブハウスでやるよりも
これはいいんじゃねえか。
しかもね、
あのお客さんもさ、俺ら頑張って企画したってさ、ね、10人20人でしょ来んの。
そう
だけどさ、なんか5、600人いたよね。
だって1曲、ね、1曲もないのにジャムっててこうさらけ出せば、
うん、人が集まってくる。
芸人魂に引いてく
る。芸人だ、
芸人
ミュージシャンというより
芸事の結局。
あと YouTube で面白いのが、あのこうもう止めに入ってきてる警察官がちょっと一貫こう踊ってるように見えんだよね、あれ。
もうそういう状況にさせられちゃうみたいな、
させられちゃうみたいなね。
お客さんの方がもうあえてもう止めに入ってくれて、
あ、
まあ、警官の、あの帽子の方をヒュッて取って、うん、遠くに投げて、それを取りに行って巻いてもらう、警察を巻いてもらうみたいな、そういうサポートもいろいろありましたね。
あれもだんだんスロー画面にしてさ、 YouTube で、うん、であの金八先生があの加藤が連れて、分かる、
まあ、いや分かる分かるよ、分かる。
これジャスラックのやつ歌っちゃダメなんですね。
大丈夫、
いいんでいいんでいいんでいいんでいいんで、うん、
シュプレヒーコールの
結局そうやって俺が捕まるんだ、またね。首根っこ捕まれちゃって、おまわり足蹴りにされながらも連れてかれる、あの姿を見てほしいね。あそこまでがライブだから、そうやり、そう、あそこまで最後まであれがライブだから、
そうだ、ね、なるほどね、
すいませんでしたと。
でもね、ぜひね、本当あの皆さんゲットーズで、見てもらうと、 YouTube でね調べてもらうと、
ゲットーズ高円寺で出ますので、
ゲットーズ高円寺、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。
そしてですね、この話の流れで、なんとこのゲリラライブの、ライブに 見に来てくれた方の、流れで、なんと松の木小学校でライブをやることになった。
たまたま、はい、杉並区の教育委員会の方が見てらっしゃって、はい、でもライブ終わった瞬間にガーッとこう抱きついてきて、うん、もうこれで私たちできること何でもするからって言って名刺もらったのが2年前で、いろいろちょっとライブできるところを子供たちにちょっと見せたくて、うん、ライブできるところ探しててメール送ったんですけど、はい、帰ってこなくて、であれもうダメだったかなんて、祭りのテンションだったかなって思ってたら、2年後に、
うん、
1ヶ月後なんだけど、杉並区の中学校で、うん、地域の、まあ、中学生のブラスバンドとか の発表会があるから、そこで、うん、まあ、子供たちにあんまりこう、うん、テノール歌手独奏みたいなのを見せても、うん、あんまり音楽に触れられないんじゃないか、結構砕けた人で、渋沢知らずとか、そうそうそう、渋沢知らずオーケストラとかがすごい好きな人で、やってもらえないかっていうことで、うん、急遽決まって、
うん、
ゲットズの元も、うん、結局なんかポーポーやってても、うん、老人ホームとかそんなことも回ってみんなで音楽楽しみてえなとこもあったから、
うん、そういう元々活動もしたいなっていう話もあったんだ、
ね、まあ、んなアホみたいにさせてたんだけど、そういうのもなんとなくあって、でもまあそれ意識してるわけじゃないけど、それたまたまそういう風に目、うん、見てもらったから、
うん、
たまたま藁に
ハマってめちゃくちゃ嬉しいんでもね、
そうやってね、俺がだよ、うん、
それすごい俺がだよって、逆に俺しか知らないよ見てる人聞いてる人分かんない、
どれだけ苦かったかっていう、
ね、でもゲットズみたいな音楽を小学生に聞かせて最高だね、うん、ただちょっと気になるのはさ、柄的には大丈夫だったの？
柄が、結構だから、誘ってくれたその教育委員会の人もかなり砕けた人だったので、とりあえず入れ墨とかを隠そうかみたいな話に最初はなってて、そしたら私と誠がこうステージの袖でもう出るよって時に T シャツがちょっとかぶってて、これちょっとペアルックで出るのは寒いなみたいな話
入れ墨よりもペアルックがね
でなって、で、もうしょうがない機会がないっていうことで入れ墨出しながら T シャツでね、うん、やってね、うん、
でもそしたら美術の先生がさ、ね、うまく言ってくれたんじゃない
言ってくれてればいいけどね、うう
これは絵画ですみたいな、
ね、
でもやっぱ踊ってくれる子とかいたの？
踊ってくれる子が、うん、でもなかなか子供って難しいなって思うのが、すごい小さい子とかだと、うん、もうわーって言って、うん、ライブゲリラライブとかやってても、やってるのにこう影響されて、うん、自分も叩きたいって言って寄ってきてくれる子供とかすごいいて、叩かしてあげて、でそれで、あーこんなにドラムって面白いんだみたいな。
でもその小学その時低学年だからな。
低学年だったね、ゲリラライブの時はね、
うん、ドラム叩いてもらって、それでみんなに合わせてやったら、それもグーってなっちゃって、
しかも、ね、子供すごいのが全くドラム とか叩いてないのにいきなりバーっていったら、多分すごいもう、うん、まあ、天性その子は才能があったのかわからないんですけど、うん、いきなりすげえ16とか16ビート
バツの気熱いね、
邪気ない音だからもうそのテンション上がるよ、もうみんなそこでやっぱ動くんだよね、音ってだからすごいんだよ、
ただ学校となるとなかなかやっぱりその小学校、うん、高学年と中学生をこう対象にしてて、ちょっと難しい年頃っていうのも、
だから結局レイカさんが一番踊ってた、
レイカさんが一番踊ってレイカさんが投げ捨てて、下に降りてっちゃって、ヒゲダンスした上に最後ブレイクダンスまで出ちゃって
できないのに、
初めてブレイクダンス、
ちなみにレイカさんというのはね、ゲットーズのギタリスト、
ギタリストの、はい、
大先輩っていう、ね、
はい、カラドライスメンというバンドのギ
ターですね、
でしたねなんて
でもやっぱ子供のハードルって高くて、はい、やっぱ俺もうやっぱ緊張してて、
あ、
まあ、逆にも顔も作り笑いみたいになっちゃって、そう、子供から年寄りという、まあ、年取った人って言うけど、そこのトータルで楽しめる音楽って、まあ、さないんだろう、線引きするとないんだろうけど、
もともとみんなハードコアとかパンクの畑でずっとやってたメンバーが集まって、うん、そこをこう同じ音楽だったら、こうもうちょっとその枠を一歩、枠とかないんだけど、枠を一歩出れば、うん、なんかみんな楽しめる音楽というか、
そうだね、
ね、
う
ん、まあ、言ってることは何も、もう、うん、ゴリゴリパンク
そうだねゴリゴリパンクだけど、多分やっぱもう心にある原点のリズムっていうのが多分
そう、
一緒なんだよね。
歌謡曲もなんかコマーシャルソングも、うん、世界のなんか、ね、音楽とかも、うん、結局自分が音楽に携わってきて、うん、自分の中でこうもう人生も後半だから中盤以降か、だしたらなんかせっかく携わってみるのもなんか、ね、自分が食らった時の衝撃がみんなに誰か一人でも伝わればいいから、
そうだね、子供たちのね、
そ
う、
それで初めて、うん、アホみたいに やりだした音楽だったから、うん、始めたからきっかけがね、
うん、すごいいいライブだったと思います、うん、本当松野小学校のライブ、さてさてもう話も尽きるんですが、2曲目
ですね、いきますか、2曲目、はい、でちょっと、これから考えてる活動として、はい、ネパールの子どもたちの学校がちょっと阿佐ヶ谷、はい、杉並区の阿佐ヶ谷にあるんですけど、うん、そこの子どもたちのためにちょっと音楽の授業がそこの学校がないので、音楽祭みたいな感じでちょっと演奏しようかなと思ってるところで、ちょっとこの曲カバーしたらいいんじゃないかっていうのをちょっと勧められて、すごくいい曲なので、
はい、
ちょっとネパールの民謡というか、まあ、ネパールの、うん、オリジナルフォークソングですね、うん、フォークソングのレッサンフィリリという、もう国民的にもう、は
い、ネパールといえば
そう、ネパールといえば、ネパール料理屋でもレッサンフィリリって言ったらもうわーみたいなぐらいになるぐらい、国民的な認知度があるというその曲ですね、
いきましょうか、
お願いします、
はい、
で、レッサンフィリリです、お聞きください。
聞いていただきました、ゲットーズでレッサンフィリリでした。さて、じゃあここでね、レイザーフラッグのライブ予定です。4月のライブ予定、はい、4月7日土曜日、新宿芦部、
はい、
でその後ですね、橋部が 2days っていう感じかな、2週連続ってことか、 2days ってやったね、2日連続、
2週連続
だね、4月の、15日日曜日も新宿橋部、
はい、やった。
そして4月の21日、ウランチョ企画で京都ソクラテス、
はい、
あ、ソクラテス
だ、そう、月1、うん、半時計名ツアーって勝手につけてるんだけどね、大阪市が、
はい、
まあそんな感じで
京都行きましょう、
京都行くので、はい、よろしくお願いします。
イエーイ。
さてじゃあここで、ゲットズ、
ゲットズのライブ情報もお願いします。
はい、ちょっと放送日の関係で、この先3月27日以降のライブっていうのがはっきり決まってるのが、8月の、北海道二豚にのアイヌモシリですね、
アイヌ1万年祭、
アイヌ1万年祭というアイヌの方々がこうの、集落での祭りでライブをやろうと思ってます、はい、で、今がちょっと定期的にやってる企画として、バジー大和町バンドとハンターというバンドでベースを弾いている飯沢さんとの、ゲットズの共同企画でザラつく旋風を怪獣伝行三尺剣つらみて決めろというちょっと長いんですけど、
ボリューム2、長いんだけどね、
2は、3月23日に、うん、アスタム、新大久保のアスタムでやるんですけど、それ以降でも、定期的に10回企画で、やっていこうっていう感じで、10回かなりストーリー性のある企画をちょっと組んでいこうという、生々しい人たちのぶつかり合いっていう感じで、バチ大和町バンドハンターっていうのはかなりゲットズと真逆なところにある音楽で、でもまあ気持ちとしてはかなりというかもうほとんど一緒なので、そういうところでちょっと面白く企画を組んでいければなと思って、
あとはまた路上に出たいと思います。
はい、
はい、
進出鬼没でいろんなところでやりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、3月の、ね、ゲストはですね、ゲットーズから、ボーカルのグリコちゃん、それから、はい、
パーカッション、
はい、パーカッションでいいのかな、
コンガ、
コンガ、コンガの、まこっちゃんがゲストで来てくれました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイツ、
はい、いよいよ、終わりになっちゃいましたけど、
はい、
今日もね、良かったよね、
今日もゲストが2人って2つってね、
初めてですね、
初めてだし、
まずは、まあ、イラストレーターでのびちゃんね、
はい、
まあ、Lキャットでもね、お世話になってるけど、
はい、
本当イラストの方も、Lキャットの方も頑張ってもらいたいなと思います、それからゲットですね、
はい、
すごい音楽家って良かったよ ね、
そうだね、
いろんな話が聞き出して、俺らも頑張っていこうかなって、
はい、
そうです、
思うね、
はい、
さて、じゃあここでね、また、来週の、方をお呼びしたいなと思ってます、はい、はい、ピアノとギターのインストルメンタルディオ、ジュン&チサさんを呼びます、
はい、
じゃあジュンチサさんでいこうね、
はい、
せーの、
ジュンチサさん、
春よ遠い春よ紅徹子です。
黒柳徹子だったんですね。
、はい、楽しくやってます、聞いてくださいね、
新学期も頑張りましょう、
はい、
はい、ありがとうございます。来月は今度は4月だね、
はい、
また4月5月の春になるけれども、レイザーフラッグ頑張ってこうね、
お
い、じゃあまた、来月もね、第4週で、火曜日の第4週に、お会いしたいと思います。はい、お相手はせーの
レイザーフラッグでした。
はい、ありがとう、
はい、ありがとう、
また
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。